リノと
ケイスケの
ポンノポンノイランカラプテ木村リノセコロクレヘアン
イランカラプテ原田ケイスケセコロクレヘアン、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんな話題でしょうか？
はい、今日はですね、ウサギイセポについてお話ししたいなと思います。
イセポ、アイヌ語でウサギはイセポって言うんですね。
そうですね。イセポの語源なんですけど、イって、せ、泣く、ポ、小さいものということで、耳を掴んだらなんか、イって泣くみたいらしくて、まあ僕掴んだことないんですけど、どうですか？掴んだことあります？
いや、掴んだことないですけど、じゃあ、アイヌは耳を掴んでたってことは食べてたんですか？
まあまあそうですね、食べたりしてましたね。あと毛皮とかも用いてたみたいです。
なるほど。じゃあかわいいかわいいってかわいがってるんじゃいいっていう鳴き声は聞けないってことですね。
ああそうですね、うん、じゃあ何今度捕まえる決心をやったということですね。
いや、なんか獲物としてやっぱり捉えてるのかなっていう感じでちょっと思いました。
そうですね。そうか、そういえば どっからウサギをかわいがるっていう文化が出てきたのだろうなって今ちょっと思ったんですけど。
そうですね、ペットで飼ってる方はごめんなさい。
そうですね、まあ、アイヌ文化的にはそういう風に食用だったりとか、そうですね、あとはよく物語とかに出てくるかなって思います。
出てきますね。
イセポテレケテレケの後は分かんないんだけど、
イセポテレケテレケテテテテテみたいな物語です。
大事なところですね。まあ、これはYouTube でアイヌ文化財団さんが出してますので見てみてください。で、結構違いというか、よくですね、皆さんは月の中にはウサギがいるっていう風に思い浮かべる方が結構大半だと思うんですけど、アイヌ文化ではちょっと違くて、何だと思いますか？
クマ。
クマ、ああぽいね。もうちょっとなんか可愛らしくて。
可愛らしい。
うん。
お化け。
そういう可愛らしいじゃないんだけど、まあ男の子がいると。
ほう。
ひしゃくとバケツじゃなくて樽かな、樽じゃなくて桶か、桶を持った男の子がいるというふうによく言われてます。なんか
なんでですか？
トランネヘカチっていう物語がありまして、怠け者の少年って意味なんですけど、まあ、空っぽ闇の少年か、空っぽ闇ってなんか北海道弁なんですかね、でなんか何もしたくないみたいな、あ、もうちょっと空っぽで病んでるみたいな。
ああ私か。
いや、まあどうなんですかね、あんまり自分を卑下しなくてもいいと思うんですけど。
その少年がじゃあ月にいるんですね、アイヌの中では。
そうそうそうそう、なんか水汲みをしなさいってお母さんに言われて、もうめんどくさーってなって、
うん、
なんかもう、まあまあ気持ちわかるんですけど、炉縁とかを叩いて、いいな、炉縁は働かなくてもなんか生きてけてみたいな、うん、ちょっと悪口とか言ってって、うん、で川まで来た時になんかこの口細野郎とか魚に向かって言うんですよね、うん、口細野郎とかなんとかあって、骨なし野郎とかだったかな。あ、
口細野郎ってなんかすごい面白い。
うん、そうそう、そういうことを、そういう風なの、悪口を、あ、マスに言うんですね。罵詈雑言を浴びせさせてくるんですよね。で、その怒ったカムイたちが、その少年を月の中に閉じ込めちゃって、閉じ込めちゃったので、月を見たらよく、ね、月を見たら、なんだっけ、杓子と桶を持った少年が月の中にいるよっていうお話があります。
じゃあ、囚われてる感じの感覚なんですね。
そうですね。
あ、あれか。日本はというか、普通、ん？なんて言えばいいの？
まあ、和人文化というか、本州というか。
そうですね。和人の皆さんの文化では、ウサギが餅つきをしてる。
結構世界各国で月の見え方っていうのは違うみたいなので、調べてみると面白いかもしれませんね。
でもやっぱなんか何かが何かを持っているみたいなの共通点はあるのかな。なんか面白そうですね。
でも女性の横顔とかそういう地、まあ、国もあるし、どうなんだろうな、月って、不思議、なんでウサギが餅つきしてるんだろう。
考えても思い浮かびませんでした。
そうなんだ。
うさぎから月へ行ってまた月からうさぎに戻ってきましたけど、
まあアイヌ文化的にはそういうもので、ね、なんでこの話題を今チョイスしたかというと、最近僕結構見かけてうさぎを、うさぎを見かけるのにビラトリ町に来てやっと今4年目ぐらいなんですけど、やっとこう見かけたという、うん、
野生のですね。
そうそう、野生の、うん、で、うさぎって夏の間はエゾナキウサギなのかな、エゾナキウサギは夏の間は茶色いんですよね、うん、毛が、うん、でも今頃になると真っ白で擬態するようになってるのかな、
うん、
雪とね、
毛が割りするんですね、
景色と同化になってて、そうそうそうそうそう、そういうのを最近見れて、はあ、やっとなんかビラトリ町にというか、自然豊かなところに来たかなって。やっぱ鹿はちょっと北海道だとどこでも見かけるんで、
うん、
あんまり珍しさはなかったんですけど、うん、まあ、ウサギを見れたことによってちょっとその僕のなんて言えばいいんですか、田舎に来た感じがやっと4年目で、
うん、
解消されたというか。
私はいつも小学校のグラウンドで見てましたよ。だけどその毛が変わるっていうのを知らなかったから、茶色いウサギと白いウサギが2匹グラウンドに住み着いてんだなって思ってたら、 あれは1匹だったんだって大人になってから分かりました。
なんか2年ぐらい前にその二部省の子供に聞いたら、
うん、
なんだろうな、半分だけ茶色で半分だけ白のウサギを見たって言ってて、
ああ
マジか、そんなのもあるんだって。
ちょうどその変わる時期だったのかな。
なんかそれを学校で授業中に見かけたけど、まあ先生はあんまり、なんて言えばいいんだろうな、自然の学習だからね、あんまり、まあ、注意もしてくんな、しないようにしてあげてた。
へえ、
いいお話。やっぱそういうのが大事ですよね、普通の授業だけじゃなくて。
田舎ならではですね。
そうですね。まあその、あ、なんだっけ、全然関係ないけど、キツネが多い年はウサギが少ないんだったかな。
うん。
で、このなんか話をよく聞くんですけど、ウサギが多い年はキツネが少ないっていうのを聞くんですけど、うん、どうしてか知ってる方いらっしゃったら教えていただけたらありがたいです。
確かに、キツネ見ないや、去年より。
そうだね。
うん。
そんな感じで、ちょっと僕の、なんと言えばいいんですかね、自然豊かな土地に来たよっていうエピソードを話すためにウサギっていうタイトルにさせていただきました。
アイヌ語はイセポです、覚えてください。
ありがとうございます。
はい、
じゃあそれでは今日はこの辺で、
はい、
せーの、
イヤイライケレー、スイヌカランロー。